パズラ FM 第151回目。このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。パーソナリティは IT エンジニアをやっています、フォルテと申します。今回は2025年買ってよかったもの話です。Amazon でもヨドバシでもないところで買ってよかったものの話ですね。ざっくりと並べていくと、まず洗濯用の洗剤ですね。今までずっと液体洗剤を使っていたのですが、ポンと入れるだけ的なものに変えまして、ただ、いわゆるジェルボールってやつではなくて、粉末洗剤がこう水に溶けるラップみたいなのでくるまったやつって感じですね。確かアタックだったと思うんですけど。まあ、これなんで買ったかっていうと、液体洗剤を測って入れるのが面倒くさいというのももちろんあるのですが、なぜこのジェルボールだったりとか入れるだけっていうのが洗剤としてできたかっていうのがずっとドラム洗濯機のためだと思っていたんですけども、この液体にしろ粉末にしろ計量して入れるというのはめんどくさいよねというのがそもそも開発思想にあったという話を聞いて、測って入れるのは当たり前だと思っていたところの目から鱗というか晴天の霹靂というかというところで驚いたので、これは体験せればならんと思い買ってみた感じです。まあ、かなり便利ですね。測るとか考える悩むことがなく1個入れてっていうだけなので、非常にその体験はいいなというのはあります。またこぼしたり入れ替えたりっていう詰め替えですねもなくて、単純に袋で入っているのを買ってきて1個入れるだけっていうのは本当にカルチャーショックみたいなものがあると思っています。あと、買ってよかったもので言うと、まあ、オーラリングですね。スマートリングの話は別の回でしているんですけど、オーラリングとか、あと、二酸化炭素濃度計も別の話でしているんですが、とか、あとはダイソーですね。100均で買ってよかったなと思ったのが、ビニール袋ですね。まあ、コンビニでとかスーパーでもらうようなビニール袋が30とか40枚とか入ってるようなやつなんですけど、まあ、自炊したりするときに細かいゴミが出るんですよね。で、生ゴミなので匂いが出るんですけど、まあ、これを40リットルとかのゴミ袋に入れるとでかすぎるし、かといって捨てないと匂いが出るっていうのであれだったんですけど、まあ、100均でコンビニでもらう袋の中くらいぐらいですかね。の袋を買っておくと、まあそういった細かいゴミも捨てられますし、あとはペットボトルとか空き缶とかですね、出社するようになって飲み物を買うようになったので、出先で飲み終わったらコンビニとかで捨てられるんですけど、飲みきれず持って帰ってきたものは家で捨てないといけないし、まあ翌朝持ってって駅とかで捨ててもいいんですけど、忘れがちなので、そういうものを入れてゴミ捨て場まで持っていく袋として、重宝しております。あとは100均で言うと、折りたたみコンテナですね。で、これは何を入れているのかっていうと、洋服とか、まあ、ベッドのシーツとか枕カバーとか、まあそういった服とかそういった布系のものを入れています。で、もともと衣装ケースとかクローゼットに入れていたんですけども、どちらも通気性が悪いというのがあって、入れておくと洗濯したやつでもちょっと匂いが出ちゃうんですよね。いわゆる生乾きじゃないんですけど、吸えた匂いみたいなのがあって、で、まあ自分が着て部屋にいる分には全く気にならないんですけど、パートナーとかと一緒にいると服が臭いと言われるようになり、加齢臭かなってちょっと悩んでたんですけど、なんかどうやら服の匂いだったということに気づいたので、その匂い対策でいろいろやった結果、クローゼットとか衣装ケースみたいな通気性が悪いところに入れるんじゃなくて、穴の開いた折りたたみコンテナに畳んでしまって、部屋に置いておくと通気性がいいので匂いもしないということに気づいたので、この折りたたみコンテナを使っております。1個300円とか500円とか、サイズによって値段が違うんですけど、僕は300円の中くらいのを使っていて、今4つぐらい床に直置きで置いてある感じですね。で、まあ床に物置くのどうなのっていうのもあるんですけど、まあ中身服でそんなに重くないですし、もともとその棚を自作していろんなものを置くところに置こうというのでやっているところもあるので、まあそういった棚ができれば目隠しもできるかなっていうのと、 まあ、そもそも折りたたみコンテナ、穴が開いてるとはいえ、透明なものでもないので、中身見えないんで、そんなに気にならないかなって感じですね。で、まあ、下着とか靴下とかは、回転率が高いというか、数日のうちに使って洗ってっていうのを繰り返すんで、そんなに匂いが出ないんですけど、T シャツとかシャツとか、まあ、ジャケットとかは、そんなに洗濯するタイミングが、ローテーションが長かったりとか、T シャツとかは夏はいいけど、冬はとかになると、次使うとかに匂いがついてたりするんで、そういうのは便利かなと思っております。あとは、調理器具で言うと、ブンブンチョッパーとかも今年買った気がしますね。存在自体はもう、1、2年前、もっと前かな。声優という遊びという、アベマ TV の番組があって、声優の安本博樹さんが、激推ししていた頃から知っているんですけども、おそらく買ったのは今年からで、まあこれは何に使っているかっていうと、胸肉、鶏の胸肉を自分でつみれとか肉団子にするとき非常に重宝しております。まああとは、あれですね、肉味噌を作るときとかに豚肉とか牛肉を粗みじんにするのにも使ってるんですが、まあ主に肉なんですけども、野菜、例えばニンニクとかネギとか、まあ、生姜もそうかな。そういったものを刻んだりするのにも非常に便利です。ただ、野菜系は結構内側というか容器にくっついちゃって取り出すのが大変になるんで、そこは良し悪しあるかなといったところはあります。あと食べ物で言うとクリープですね。コーヒーミルクってやつですね。ブラックコーヒー大好きでずっと飲んでいたんですが、ツイッターだったか何だったかでネットで見た情報で、ブラックコーヒーを飲みすぎると尿結石になるという話を聞き、今私が人生で最も怖い体の異変が尿結石なので、もう尿結石にならないように生きていると言っても過言ではないのですが、まあ、そうするとブラックコーヒーが飲めない。じゃあどうするってなったら、どうやらコーヒーに入っているシュウ酸かなというものが、これはほうれん草とかにもよく入っているものなんですけど、ブラックコーヒーだとそのまま残ってしまって尿結石の原因になるという話であり、ここにミルクを入れたカフェラテとかカフェオレにすると、シュウ酸がカルシウムとくっついてシュウ酸カルシウムになって尿結石にならなくなるという話を聞いたので、ずっと牛乳を入れるようになったのですが、出社していると特にそうなんですけど、牛乳、足が早いので、まあ1週間とか10日とかちょっと開けたまま置いておきづらいというのがあり、とはいえ、コーヒーに入れるだけ、特に冬はホットで飲みたいので、あんまり量も使わず、となると小さい牛乳を買うか、みたいなところで悩んでいたんですが、クリープは牛乳由来、ってか牛乳でできているので、ちゃんとカルシウムが入っていて、シュウ酸カルシウムになると思っているのですが、なんか科学的なエビデンスがあるわけではないんですけど、ネットでチラッと調べたらそうっぽいことが書いてあったので、今クリープを使っているといった感じです。まあ生ものじゃないんで長持ちもしますし、いちいち冷蔵庫から牛乳を取ってこなくてもスプーンでパッと入れるだけなんでクリープ非常に便利ですね。あとまあ物理の買い物じゃないんですけど、サブスクという意味で言うと生成 AI ですね。これは今年からなので主にクロードに課金していることが多いです。というかプライベートではクロードにしか課金してないかな。会社のお金でチャット GPT の有料を使っていたこともあるんですけど、個人的にはクロードって感じですね。まあぶっちゃけオープン AI でもクロードでも、まあアンソロピックですね。でも Google でもどこでもいいっちゃどこでもいいんですけど、なんとなく好みでクロードを使っているといった感じです。あまり長くなっちゃうんで、必要があったら2回目をやるんでこれで最後にするんですが、ペットボトルホルダーというのが、今年だいぶ良かったなと思っております。なんなら今も使っているんですけど、いわゆるペットボトルの首、ネックの部分にカチッとはめたり、シリコンとかゴム製のバンドみたいのを首にかけてぶら下げて、カバンとか、男性はベルトの穴に、穴というかベルトホルダー?ベルト?ベルト穴?みたいなところにぶら下げる感じになるやつですね。カラビナとかがついているんだとイメージしやすいと思います。まあ、これがあると、夏場は特に500の水とかお茶とかコーヒーとか、カバンに入れてると重たいし、すぐ飲めなかったりするんですけど、腰にぶら下げられて重さが分散したりとかすぐ飲めますし、冬場も飲み物を買ってカバンに入れると重たいのが腰にぶら下げられたりとか、 まあ、暖かいものをね、ぶら下げておくと、ちょっと足が暖かいみたいなのはそんなに感じないんですけど、みたいなこともあったりします。まあ、主に重さの分散ですね。あんまり腰に物をじゃらじゃらぶら下げるとあれなんですけど、まあ飲み物はそんなにって感じかなというところはあります。まあ今使ってるのは、グッズですね。FF14 のグッズを使っているんですけど、Amazon とかネットでググっても出てきますし、100均とかにも出たかなと思うので、まああんまり安いの使うとすぐ壊れる問題みたいなのあるんですけど、まあまあ1000円ぐらいのものであれば長続き、長持ちするんじゃないかなというので、おすすめしておきます。久しぶりにショート会なのに10分超えちゃった。今日はここまでにしておきます。最後までご聴取いただきありがとうございました。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないようとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。フィクシブファンボックスかオッセ、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。